コリント第一の手紙1章今日10節のところをお開きいただきたいと思います。このコリントの教会は確かにたくさんの問題を抱えていました。霊的にはというと大変幼稚な世俗的なそういった教会であったと、そのことはもう皆様ご存知だとそのように思います。しかしパウロはこの教会のことを愛してました。この10節の初めのところにさて兄弟たちとそのように呼びかけています。どんなに問題があったとしてもパウロは彼らがもちろんすべての信仰者がですけれども主に喜ばれるものとして成長することを心から願っていたということは言うまでもありません。確かに問題があるけれどもパウロはこのコリントのクリスチャンたちが兄弟姉妹たちがキリストにあって成長することを心から願っていた。そのためにパウロが何をしたかというともう我々が学んできたように神が与えてくださったその祝福をもう一度彼らに思い起こさせるわけです。どんな祝福を我々クリスチャンは神様からいただいているのかって。神に対する感謝っていうのは私たちクリスチャンのその歩みの間違いなく大切な動機だと思いません？神の恵みを覚えその恵みに感謝するから我々はそれにふさわしく生きていこうとするわけです。だから我々の信仰生活を振り返ってみても気づくことは確かにある時は私たちは神の恵みを大いに喜んでいたにもかかわらず時間とともにだんだんそれを失ってしまった。なんか当然のことと思えるようになってしまった。かつての感謝がいつの間にか薄れてしまって時には感謝のない生活を送ってしまっているって。そういったことを皆さん経験なさると思います。パウロもペテロもまた多くの勇者たちがそして神ご自身が私たちの弱さを私たち以上に知っています。我々人間というのは常にそのことを思い起こしていないとすぐに忘れてしまうものだ。そこでパウロはこのコリントの教会に神の恵みを信仰者である彼らに与えられた神の恵みを歴史したわけです。さあそれが終わった後今度パウロは十節にさて兄弟たちと今度は本題へと話を展開していきます。パウロがすることはこのコリントのクリスチャンたちが主に喜ばれる歩みをするためにまず彼らのその罪を彼の間違いを指摘した上で正しい方向へと彼らを導いていこうとするんです。でそれを我々見ていくんですけども今日私たちはこの10節残念ながらここしか今日見ることできないんですがこの10節の中にパウロのこのコリントの兄弟たちに対する一致への懇願が記されています。今日私たちが見るのは教会として一致していくことその大切さを懇願するパウロのメッセージです。コリント教会が一つになるようにってもちろんそれはパウロだけの願いじゃなくて全ての信仰のリーダーたちもっと言えば神ご自身が望んでらっしゃることそのことは言うまでもありません。今日私たちは教会の一致についてご一緒に見ていくわけですが10節ご覧くださいます。さて兄弟たち私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。お願いするという言葉が出てます。懇願するであるとか嘆願するとかまたある辞書では何々するように人に説き進めるとか勧告するというそういう意味があるって言います。聞いてる人たちにこのようにしてほしいと彼らを説き伏せていくって説き進めていくってパウロ自身は何とかこのような信仰者になってほしいこういう教会になってほしいそういう願いを持ってこの言葉を記していることは明らかです。確かにパウロの強い願いがここに見て取れるわけですけれども同時に見ていただきたいのは 私たちの主イエス・キリストの御名によってと、このように彼は加える、この言葉を加えているわけです。パウロはこの教会を開拓した人間です。パウロはコリントに1年半いたわけです。ですから彼自身使徒でもあったわけですから、こうしなさいと命じることもできた。でもパウロは命令してませんよね。願ってるんです。それお分かりになりますでしょ皆さん。命令して彼らがそれを言われたからしたとしても、そのような心の態度で行いというのは神の前に喜ばれないことを知っているからです。大切なのは我々が心からそれをするかどうかでしょ。ですからあえてパウロは命令してないんです。彼は愛する者として、彼らを愛するゆえにこのように彼らに勧めをなすわけです。ただあまりにもこのことが重要なことであるゆえに、彼は私たちの主イエス・キリストの御名によってとこのように言うんです。で、なんでこういう言葉をあえて言ったのか。まずこの御名、つまりこれは名前ですよね。あえてこの日本語の訳者が御名というふうにしたのは、これはイエス・キリストを指しているからです。ここで使われている言葉というのは名前という意味です。で、名前っていう言葉がここで使われているんですが、これっていうのは何を意味しているかっていうと、主ご自身を指すわけです。主の人格も、主の品性も、主の御心のすべてです。そのすべてがこの言葉の中に含まれているわけです。つまりパウロがしたかったのは、これはただ私の個人的な見解なんではないと。これは主ご自身の御心そのものなんだと。そのことを明らかにするわけです。神ご自身があなたたちが一つであることを願ってらっしゃるんだと。ですからパウロはこうして、これから私が言うことは神の御心と照らし合わせた上で、その上であなたたちが正しくないこと、間違っていることを指摘し、正しい方向へと、神の御心に沿った方向へと私はあなたたちを導いていきたいと、そのようにパウロは願っていたわけです。で、皆さん、実はこのことって私たちにとって最も大切でしょ。我々のすることすべてを御言葉と照らし合わせることが必要です。まさにこの聖書っていうのは私たちの生き方の規範書です。ルールブックです。何かスポーツするときに私たちはそのルールに基づいてしなければならない。車の運転だってそうです。ちゃんとルールがあって、その中で私たちはそれを守る必要が出てきます。新しく生まれ変わった私たちにとってこの聖書ってのはルールブックです。神がここに、このように生きていきなさい、このように歩みなさいということを教えてくださっている。これに基づいて私たちは生きるわけです。かつて私たちは自分のやりたいことをしたいと願ってました。これは私のやりたいことだからやりたい。しかし救われることによって、今度は神が喜ばれることをしたいと願う人へと生まれ変わったって。でしょう皆さん。残念なことに私たちは全ての点において神が喜ばれることを選択しているかというと、そうじゃないことは事実です。そういう願いがありながら私たちのやりたいことを優先してみたり、そのことを強く願ってみたり、そういうことを我々は繰り返しているはずです。でも新しく生まれ変わった私たちは、救いに預かった私たちは、何とか神が喜んでいただくこと、そういったことをしていきたいって。もし私たちが、もしあなたが神に喜ばれる歩みをしたいと願っていらっしゃったら、この御言葉のルールに沿って生きていくことです。この御言葉が教えてくださることに従って生きていくことです。それこそが神の前に正しい生き方です。それこそが永遠に価値のある生き方です。それこそが私たちにできる最高の生き方です。なぜかというと、この生き方こそが神の栄光を表す生き方だからです。そしてもっと言えば、このような生き方をしている者たちだけがこの地上にあって、神だけが与えてくださる最高の幸せを経験するからです。さて、パウロは 彼らに懇願したんです。4つのことをここに彼は記しています。ご覧くださいます。1つ目は皆が一致すること、2つ目は仲間割れすることがないようにと、3つ目は同じ心を完全に保つようにと、4つ目は同じ判断を完全に保つようにと、この4つのことがこの10節の中に記されているんです。これがパウロがこのコリントの教会の人々に願ったことです。どういうことか見ていきましょう。まず1つ目に出てくるのは一致してとあります。皆が一致してと、一致するって言ったときに、ある人はこういうふうに考えるかもしれません、ね、お互いに妥協しながらなんとか集まってる。確かにコリント教会を見たときに、さっきもお話したようにいろんな問題がありながら彼らは集まっていたんです。そして彼らは集まってそこで聖餐式も行ってたんです。でもじゃあ本当に一致していたかというとそうではなかったんです。だって一致してたらわざわざ皆が一致するようになんてそのように進めませんでしょ。ですからみんなが集まるとか、また集まって、ね、みんなが違うけどもそれで妥協し合うとか、ね、そういうことを言ってるのではないということが明らかです。イエス、ここで言われている一致っていうのは神の前における一致です。もっと言えば神にあっての一致です。どういうことか今から見ていきます。まず最初に一番いい例の一つっていうのはペンテコステ以降の初代教会の様子です。使徒の働きの2章のところちょっと開いてくださいます。このペンテコステの時ペテロがメッセージをするわけです。そうすると3000人ほどが弟子に加えられたと2章の中には記されています。でその大きな集まりですけれども、46節ご覧くださいます。使徒の2章、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にしたと、こんなふうに書かれています。これがこの初代教会の様子だったわけです。見ていただきたいのは心を一つにして宮に集まっていたということです。何のために彼らは宮に集まったんでしょう。彼らが集まったのはそこにおいて主を崇めるためであり、主を礼拝するためであり、主の証しをするためにです。彼らが集まって主を崇めているときに、それを見ている人たちにとってこれは大きな証しとなるわけです。彼らが崇めている神を、彼らが愛している神を人々は見るからです。私たちも同じです。こうして礼拝に集まったときに、私たちが望むことは我々が心から神を礼拝することによって、この周りの人たちが私たちの信じている神を知ることです。この初代教会において、この信仰者たちは心を一つにして宮に集まった。つまり彼らは神に喜ばれること、神を心から崇めること、神を心から礼拝すること、その心において一つになってたんです。この宮は社交場じゃなかったんです。彼らの集まりっていうのは神の栄光を表す、そのことを目的に集まった集まりの場所だったんです。人々はその願いを持って集まったんです。確かにこの群れは一致してたんです。で、そんな一致の話を今我々してるんです。一人一人の目が神の方を向いてるんです。一人一人の信仰者が神に喜ばれることを願ってるんです。神を崇めることだけ考えてるんです。だって我々はみんな礼拝者として生まれ変わったわけでしょ。礼拝者として我々は日曜日から土曜まで生きてるわけでしょ。ここに集まった時だけじゃない、毎日の生活においても我々は礼拝者として生きてるわけです。ここに見られた一致っていうのは、みんな神を心から礼拝することにおいてその思いを持って彼らは生きてたんです。この彼らの集まりを神が喜んでらっしゃった、そのように断言できる御言葉があります。ちょっと見てください。皆さん、同じこの46節、 彼らは心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。何が起こっているか分かります？この人たちは一つの心を持って宮に集まったわけでしょ。彼らはもう神を礼拝したかった、神を崇めたかった。そうして彼らが集まってきたんですが、見てください、毎日集まってきたって。しかも毎日彼らは家でパンを裂いて、こうして彼らは主の十字架を覚えてたって。そして彼らの心の中には喜びがあったんです。その喜びが賛美を生み出してたんです。その彼らの生き様が全ての民に良い影響を及ぼしてたんです。この人たちのうちに喜びがあったのはどうしたかって、神が喜んでらっしゃったからです。この人たちの歩みが神の前に喜ばれていたゆえに、彼らはその神の喜びを持って生きてたんです。なぜならご存知のように、御霊の実は何でした？愛、喜びです。だからクリスチャンが喜びを持って生きているというのは、その人の歩みが神の前に正しいからです。もちろん自分の欲しいものを得て一瞬だけ感じる喜びと、この喜びとは違うという方はもうお分かりですよね。この世から得る喜びなんて一瞬のうちに消えてしまう。でも神がくださる喜びというのは、どんな時でも喜ぶことのできるものです。神だけが与えることのできるものです。この兄弟たちはその喜びを持って生きてたんです。そして神が彼らを喜ばれたゆえに、見てください、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この教会を神は信頼したんです。この教会にこの民を任しても構わないと神は思われ、そのためにこうして多くの人々を託されたんです。確かに一致してたんです。この教会は私が考えるように、嫌なことを言わないでおこう、嫌なことは見ないでおこう、そんな妥協した集まりじゃなかった。彼らは一つになってた。それはみんなが神を礼拝すること、その思いを持って生きてたんです。そして神は彼らを喜ばれた。そしてこの教会を喜ばれたんです。旧約聖書においてもダビデが主を信じる者たちが一つになることの大切さを教えます。詩編の133編のところです。そこにこのように彼は記しています。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうって。人々が祭りのためにエルサレムに主を礼拝するために集まるんです。そしてその集まった者たちが本当に心一つになっていること、それがどんなに幸いなことかというわけです。そしてその祝福のことを二つの例を持って彼は言うんです。一つは頭の上に注がれた尊い油の例えを使い、もう一つはシオンの山々に降りるヘルモンの露という、この二つの例えを使ってその祝福を話すわけです。旧約聖書の中に特に出エジプト記の29章は30章、出エジプトの29の7とか30の25とか、レビの8の12とか見るとその油の話があります。香料を混ぜて特別な油を作るわけです。その油を祭司の上に注ぐわけです。祭司の先祖であったアロンの上に注ぐわけです、ね、でここで言ってるのはその特別な油がこう下に滴り落ちてくる様子です。その祝福が広がっていくかのように、神の民が一つになっているときに、神の祝福がそのように全ての人に及んでいくように、このシオンの山々に降りるヘルモンの露と、実はこれはあのパレスチナにおいては非常に重要なんです。この露が小川となり、そして川となっていくからです。そうしてパレスチナを潤すんです。言わんとしていることは同じことなんです。神を愛する者たちが一つであることの大切さです。それは神がお喜びになり、そしてそこに祝福をお与えになるっていう、そのことを言うわけです。ですから旧約聖書を見ても新約聖書を見ても同じことを言うんです。 神を愛する者たち、神の救いに預かった者たちが一つであることの大切さです。パウロは皆が一致してと言いました。救いに預かった一人一人が、この救いに預かった者たちが一つになるように、一人一人がしっかり神を見上げて、神によって贖われた一人一人がこの神を感謝し、この神を愛し、この神を崇めながら生きるようにと。その時に霊的な一致があるんです。みんな見てる方向が神だからです。そのことが神の御心だということは言うまでもありません。パウロは問題があったピリピ教会に対してこんなメッセージを与えます。ユーオディアに進め、スントキに進めます。あなた方は主にあって一致してくださいって。いかに一致することの大切さ、それが御心だということを、一致することが御心だということを見事私たちに教えています。ここでパウロも同じことをコリント教会に臨むわけです。二つ目、仲間割れすることなくと、仲間割れしないようにと、このように言うわけです。でこの仲間割れという言葉は、分裂であるとか対立であるとか裂け目ということです。彼が望んだのは教会の中に分裂が存在しないようにということを望むわけです。でも実際はというと、教会の中には分裂が存在していたわけです。パウロはコリントの11章の18節のところで、同じこのコリント第一の手紙ですけど、11章の18節に、まず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じますって、パウロも知ってました。そしてそのことはこの後彼が話をしていきます。悲しいことにこの教会には分裂があった。でも分裂を経験している教会はこの教会だけじゃないですよね。どの時代でもどの場所でも、悲しいことにクリスチャンたちが集まったときに、そこにも分裂が存在する。人が集まるとそこに問題があるのはもう言うまでもないです。ただクリスチャンが集まった、神を愛する者が集まった、その中にも悲しいことに分裂が存在する。この教会もそうでした。じゃあ皆さん、なんで分裂が存在するのかです。なんで分裂が起こるのかです。その原因は2つ考えられます。いいです。1つはね、信仰の未熟な人たちによってそういうことが起こるんです。信仰の未熟さがそのような分裂をもたらすんです。このコリント第一の手紙の3章1節のところからご覧ください。ます3章の1節のところからパウロはキリストにある幼子という表現を使っています。また肉に属する人と同じ意味で使ってますよね。つまり信仰的に非常に幼い人たち、霊的に大変幼い人たちの話です。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。なぜかというと、あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。つまりこのコリント教会が非常に霊的に幼い状態にあるということを言ってるわけです。じゃあこの人たちの悩みがどうだったのか見てください。3節、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間にその後です。妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ご覧になりました皆さん。教会の中でクリスチャン同士がお互いの間に妬みを抱くということです。お互いの間に争いが生じるということです。これっていうのはもう肉に属している人の特徴だって、信仰者として幼子の特徴だって、霊的にまだまだ未熟な特徴だって、まさにこの分裂っていうのは肉の働きなんだとパウロは教えています。もう皆さんご存知ですけれども、我々御霊の実と肉の働きとがパウロによって対比されているところありますでしょ、御霊の実っていうのは9つ出てきましたけれども、 その前に御工の行いは明白で次のようなものだと書いてます。これガラテの5章ですけれども、もし開けれなかったら聞いてくださいね。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そしり、憤り、そしてその後党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですって。ですから御言葉は明確に、例えばクリスチャンの集まりにあって、兄弟姉妹の集まりにあって、分裂を起こしていくような、分派を起こしていくような、それっていうのは霊的な行いじゃないって、肉的な行いだって。霊的な人のなすことじゃなくて、そうでない人たちのなすことなんだ。こういうことですよね。教会にはいろんな人たちが集まるわけです。霊的に成熟した人も、まだそうでない人たちも。分裂が起こった原因の一つっていうのは、そういう霊的に弱い人たちが、ひょっとしたらいろんなことで気に食わなかったりとか、好き嫌いがもっと明確になってたりとか、いろんなことで自分たちの声を上げることによって、同じように信仰的に弱い人たちがそれに同調してしまう。そういうことって起こり得ますよね。おそらくこの教会の中でもそういうことが起こったんでしょう。だってみんなまだ信仰的にそんなに成長してなかった。この後私たちが見ていくならば、ね、自分の好みの人がいるわけです。パウロが良かったり、アポロが良かったりって、そういう自分というものがまだ前面に出ているような、そういった状態です。これはもう本当に信仰的に幼い状態ですけれども、そういう人たちの影響っていうものによって、教会がこういった分裂や分派を経験してしまってたって。ですから少なくともこういったその教会の中に存在するこういった悲しい分裂分派っていうのは、こういう信仰的に非常に幼い人たちによってもたらされる、そういうことが言えます。もう一つ言えるのはね、やはり罪なんです。罪なんです。ヤコブが4章のところでこんなことを呼びかけます。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。こんなふうにヤコブの4章の1節と2節のところを教えます。つまり結局は自己中心なんですよ。自分自身を世界の中心に置いてしまうんです。自分の思い通りにならなければ憤りを覚えるんです。また自分よりも誰かが良いものを持ってたり、自分よりも恵まれていたり、自分よりも幸せそうだったら妬みを抱くんです。まさにこのことこそヤコブが教えたことでした。だから私たちは注意しなきゃいけないんです、皆さん。今日のこのテキストが私たちに教えてくれるように、仲間割れすることがないように、私たちは自分のことを優先するよりも、私たちは人のことを優先するんです。前回私たちが見てきたように、この神様がくださったこの祝福を見てください。私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたって。コイノニアっていう言葉を学びました。それっていうのは相手のために自分自身を捨てることでしょ。自分の周りの人の成長のために自分が尽くしていくわけです。あなたの愛する周りの人々のために、この人たちの信仰の成長のために、あなたはベストを尽くそうとするんです。自分を中心に置いている人は私のために何してくれるかっていうわけです。誰も私のために何もしてくれないっていうんです。だってフォーカスが自分に向けられてるからです。でも私たちはそういう生き方をするものではないんです。 救いに預かった私たちは、今度は神のため、そして人のために生きるものへと生まれ変わったからです。ですからこうして全ての中心に自分を置いてしまうこと、自分の考え、自分の思い、自分の好み、そういうものを我々が優先するときに、悲しいことにこういった仲間割れというものが生じてしまう。私は覚えなきゃいけないのは、ね、教会がそのように分裂した状態にあったら、神が悲しまれるだけじゃない。私たちが一番望んでいる福音宣教にも大きな障害となるんです。なぜか言うまでもない。それはそのような信仰者の歩みを、そのような群れを神は悲しまれるからです。悲しまれるからです。さっき私たちが見た初代教会は神が喜ばれた。なぜかというと彼らは霊的に一致してたんです。みんな神を見上げて、みんな神を喜び、みんな神に感謝し、みんな神の栄光のために生きてたの。でもこのコリント教会というのは、見てるのは神じゃなくて自分たちでした。そしていろんな分裂が、そして分派ができてたんです。このような分裂に対して、本来は教会というのは一つになるところです。今お話したように、パウロはコリント12章、第1コリント12章の25節のところにも、体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためだと、このように記しています。つまり教会というのは集まった時に、ね、みんなに傷をつけるところじゃないんです。いたわり合うところなんです。励まし合うところなんです。もちろん罪があればそれは正しくないということを指摘することも愛です。正しく歩んでいくために、ちょうどパウロがするように。でも教会というのはいたわり合うところなんです。でも悲しいことに、そのような教会が、そのようなあるべきはずの教会が分裂や分派を経験してしまってた。パウロはこう警告します。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してくださいと。分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してくださいと。彼らから遠ざかりなさいと。もちろんそういう人たちがいるならば、それは間違っているということを明らかにしなきゃいけない。でもそれでも問題を起こすんだったら、遠ざかれって彼らから。それは神の栄光に全く役に立たないからです。ですからパウロは、仲間をあれすることがあってはいけないって。あなたたちは主によって救われたんだって。一人一人がしっかり主を見て、そして人々のために生きていくようにって。もう一度テキストに戻っていただくと、その後にこう続くんですね。同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいって。まずこの完全に保つという言葉なんですけれども、この言葉っていうのは新約聖書に13回出てくるんですけれども、破れているものを作ろうとか直すっていうことです。ですからマタイの4章の21とか、マルコの1の19のところには、網を作ろうっていう、そういう姿が出てます。覚えてます？弟子たちが網を作ろうってた。網が破けたんで、そこを補修するわけでしょ。またテサロニケ第一の3の10のところでは、信仰の不足を補いたいという、この補うということです。足らないものを満たすということです。ですからこの完全に保つというのは、ものを正しい状態に回復させる、そういう意味で使っているんです。破れた網が元の状態に戻るように、足らなくなった部分がちゃんと補われるように。ですから骨であったり、その外れた関節であったり、壊れた道具であったり、そういったものが元の状態に、正しい状態に戻るという、そういう意味がこの完全に保ってくださいと訳されている言葉なんです。ですからパウロは3番目と4番目にこういうことを願うわけです。今まであなたたちがあったその元の状態に戻るようにって、新しい状態の話をしてるんじゃない。かつてあなたたちはそうだって、そこに戻るようにということを進めるわけです。じゃあどんな ことがあるのかって、3つ目に出てきていることが同じ心、それを完全に保つようにって。この同じ心っていうのはその考え方とか思いです。私たちがイエス様を信じたときに、この救いに預かったときに、神は我々の心を変えてくださいましたでしょ。それまでの私たちは自分がその中心にいたわけですよね。さっきも見てきたように。でも救いに預かったことによって、私たちは主が私たちの中心におられ、私たちはその方に全てを委ねして生きていこう、そのような歩みを始めることになったわけです。だから皆さんの例えば祈りの中に、主よどうか私を支配してくださいと、どうか私を支配し続けてください、私を導いてください、おそらくそういった祈りっていうのが頻繁になされるはずです。だって頻繁に必要ですもんね。でも正しい祈りであって、私たちは新しくされたものとして、我々の新しい心が神によって支配されることを願うわけです。なぜそれが大切か分かりますよね、皆さん。心が正しければ正しい行いが生まれるからです。心が正しくなければ正しくない行いが生まれてくるわけです。ですからパウロが望んだことは、同じ心を完全に保ってほしいって。かつてあなたたちは救いに預かったときに、自分たちの心を常に主に明け渡して、主に支配していただいて、主に導かれること、そのことを望んであなたたちは歩んでたって。自分の考えじゃなくて主の考えをあなたたちは求めて、それに沿って生きていこうとしてた。私たちが望むことは、主が私たちを支配してくださることによって、主が持ってらっしゃるその思いが私たちの思いになることを願うわけです。主の御心を求めてない人たちっていうのは、自分の思いが神の御心になることを求めるわけでしょ。言ってること分かっていただけます、ね、自分のやりたいことをやりたい人っていうのは、この願いが御心になりますように、そんなふうにはっきり祈らないかもしれない。でもそういう願いがあるわけですよ。これが御心であったらいいなって、この願い事が叶えばいいなって。でなかなかそれを僕らは捨てきれないっていうのはね、それは自分の思っているベストと思う考え、それが本当の意味で最善だと思ってるからです。我々信仰者っていうのは、全部それを全て知ってらっしゃる神に委ねることができるわけです。そして神だけがご存知なベストを私たちに提供してくださるんです。ですから我々はこうですよね。確かにいろんな願いがあるし、いろんな考えがあると。でもそれを我々は神に委ねて、神様どうかあなたの御心をなしてくださいって、私はこれがベストだと思ってましたけれども、そうじゃなければどうか覗いてください、なぜならば、イエス、なぜならばあなたのベストだけがベストだからです。そうやって神に信頼することを学ぶんです。そうやって頭では神は常に最善をなすと分かってきた私たちが、生き方を持って確かに神だけが最善なされるんだ、そのような確信を持って生きる人へと変わっていくんです。ですから同じ心を持ってっていうことは、我々は主に全て明け渡して、主の考えは私たちの考えになるように、主が望んでらっしゃることが私たちの望みになるように、そうして私たちは全てを主に明け渡していこうとするわけです。で、そういう考えを私たちが考えるときに、我々肉はこういうわけです。そんな堅苦しい生活をとかね、そんな生活をして本当に喜びがあるんだろうかって。もう皆さんが証人です。どうです？全てを神に明け渡して生きる生き方っていうのは、最高の生き方ではありません？あんまり反応がないんですけども、心の中でそうだと確信されていることを期待しますけれども、そうでしょ皆さん、ね、この地上のものをどんなに私たちが手に入れたとしても、神の祝福は この世のものによって得ることはできないからです。 神の喜びさえ私にいただいてたら、この世で何があろうとなかろうと、そんなことに関係なく私喜びを持って生きれるんです。でそんな歩みができるし、そんな歩みこそがこの私たちの神を明かしする生き方なんです。パウロが言うことは、あなたたちを救いに預かったときにあなたのすべてを主に委ねて、そして主に支配されることを願いながら歩んでいた、その心をもう一度思い出すように。続いて4つ目に出てきているのは、同じ判断を完全に保つようにって。同じ判断、これはちゃんと見極めていくということです。つまりここで言ってることは何かというと、パウロは一体何が神の前に正しくて喜ばれるのかをきちっと判断することができる。思い出してください、皆さん。信仰を持ったときは、皆さんは何とか神に喜ばれたいという思いを持ってた。ですから、何かするときに、これ神喜ばれるかな、イエス様喜ばれるかな、そのようなことを考えて選択されたはずです。でも最初に見たように、ずっとそれが継続するわけじゃないですよね。なんかいつの間にかそういう生き方を忘れてしまう。おそらくコリントの教会の人たちもそうだったんでしょう。彼らが最初救われて望んでたことは何か神が喜ばれることをしていきたいって。でもいつの間にかそういうものから離れてしまったって。同じ判断ができるように。その判断をするために必要なのは聖書なんです。私たちの判断というのは、我々がどう思うかとかどんな経験したかじゃなくて、聖書が何を言ってるか、ここに立ってるんです。さっきもお話したように、神が喜ばれるかどうかっていうのは我々がどう思うかじゃないんです。この聖書に記されている神の御心に照らし合わせてみてどうかなんです。よく私たちは御心っていう言葉を利用するんですけども、あえてそう言いますけれども、だって御心っていう言葉が使われることによってそのディスカッションが止んでしまうと。だってもう御心なんだからって。でも大にして御心って言いながら神の御心に反することが御心だと信じきっているケースがあるわけでしょ。御心っていうのは神のお言葉に沿ったものです。だから私たちはこの神の御言葉を知らなきゃいけないんです。で、神の御言葉を知ることによって、そしてその御言葉を実践することによって、その人は成長します。でそうすると、成長するとどうなるかっていうと、成長したクリスチャンはその判断ができるんです。何が神の前に正しくてそうでないのかを判断できるんです。これがその人が成長しているかどうかを見るんです。そのようにヘブル書の注釈に、ちょっと開いてください。ヘブル書の5章です。ヘブル人の手紙の5章の14節のところ、さっき私たちが見てきたように、この硬い食物の話が出ています。覚えてます？さっき我々見たように、乳とそれから硬い食物って、乳を食するのは幼子であって、硬い食物を食するのは大人であるって見てきましたでしょ。霊的な意味でね。ヘブル書の5章の14節見てください。こう書いてます。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を経験された人たちのものですって。ご覧になりました？皆さん、硬い食物っていうのは誰のものかと、大人のものだ。大人ってどんな人？経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された。何の話をしているかって、経験って言った時に人生のいろんな経験の話をしているわけじゃないです。なぜかっていうと、12節見てくださいます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。こうして文脈を見たときに、明らかにこの著者が言わんとしていることっていうのは、大人っていうのは 神の御言葉を持って何が神の前に正しいかそうでないのかを判断できる人だって、それが大人なんです。それが霊的に成長した人の姿なんです。私たちはそのような成長したものとして、霊的に大人としてますます成長していくことを願いながら生きるものです。その願いを持って生きることは正しいことなんです。皆さん、もっと自分は成長したいって。だってね、皆さん、あなたが成長すればあなたはもっとイエス・キリストの素晴らしさを世に明かしするからです。あなたが成長すればあなたはもっとこの神が約束された祝福を実際に経験しながら生きるからです。神が約束された喜びを持って、神が約束された平安を持って、神が約束されたその感謝を持ってあなたは生きるわけで、その時にあなたはもっと人々の前で確信を持ってこう言うでしょう。主によって救われたことは素晴らしいって、主によって生かされていることは素晴らしいって。パウロはもう一度そこに立ち返りなさいって、もう一度そこに戻るようにって、それを願ったわけです。今日のテキストをもう一度見ていただきますとね、パウロはこのコリントの教会のみんなが霊的に一致することを願いました。一人一人の信仰者がしっかり主を見上げて歩んでいくように、彼らが自分を中心に置いてしまって、そしてその過ちから分裂分派を作り出すようなことが決してないように、我々は誰のために生きているのか、神のためであり、そして隣人のためだって、そのことをもう一度しっかりと覚えて、あなた自身が一致を生み出す働き人として生きることです。そしてかつてあったように、あなたが同じ心、主に全てを委ねて心を支配していただくことを願いながら生きてたように、そして神の御言葉に立って何が神の前に正しくて喜ばれることなんかをしっかり判断できる、そのような人に立ち返りなさいって、かつてのあなたに戻りなさいって、このようにパウロは彼らを勧めるわけです。だから一致することの大切さ、言うまでもありませんよね。みんなご存知です。成長している人だったらみんなそのことを知ってます。問題はそのためにあなた自身がどのような働きをしているかです。まずあなたが一致を作り出すものになることです。あなたが成長していくことです。あなたの口から人に対する悪口、批判、そのような一致を乱すような言葉を決して出さない決心をすることです。神の助けをいただきながら、私たちは人の徳を高めるために言葉を話すべきです。パウロはピリピ教会にメッセージを送っています。なんでピリピ教会か、さっき私見てきましたよね。教会の中には分裂があったんです。分派があったんです。でその教会に対してパウロはメッセージを送るんですが、ピリピの2章のところ最後に見てくださいます。この2章の2節のところから、ちょっとその前に一節のところ、2章の一節ですが、こういうわけですから注意いただきたいのは、このもしという言葉なんです。日本語に訳されてないんですけれども、正確に読むとこうです。もしキリストにあって励ましがあり、もし愛の慰めがあり、もし御霊の交わりがあり、もし愛情と憐れみがあるなら、これはあるかないかどうかわからないって話をしてるんじゃないです。確実にこの人たちにあることを言ったんです。これが彼らのうちに備わってるって。励ましがあるんです。キリストにある愛の慰めがあるんです。御霊の交わりがあるんです。愛情と憐れみがあるんです。その上でパウロは、私の欲が満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと、こう願うわけです。一つになるようにって。そのために何事でも自己中心には虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。いいです。 あなたが一致を生み出すものとなるために必要なことは何かというと、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思うことなんです。で、この自己中心という言葉です。書かれてますよね。自己中心。この言葉はこういう意味です。敵意とか悪意とか対立の感情です。内側にある誰かに対する敵意であったりとか悪意であったり、その人とのこう対立をするようなそういう感情の話です。これ。またある辞書は妬みやライバル心に伴う怒りや憤りの感情と定義します。誰かを見て誰かに対する妬みを抱いたり、ライバル心、そういうものを持つことによって、なぜこの人ばっかりだとか、そういう妬みであったりとか、ライバル心がもたらす怒りであったり憤りの感情ですから、ここに書かれてあるこの人の心の状態って分かりますでしょ、皆さん。そこに愛はないんです。そこにあるのはこういった正しくない感情なんです。で、そういうものを持っているならば確実にそこには分裂が出てくるんです。自己中心から何もしてはならないって、そういった怒りを持った状態で何かをしてはならないって、虚栄って出てます。見栄を張りたがる心です。見栄です。これ全てのフォーカスは自分に向けられてるんです。もしそうだったら、私たちは決して人を、ここに書かれているように、彼らに対してへりくだった態度で接することはできない。かえって高慢な態度で接します。彼らを見下すわけです。御言葉が我々に教えるのは違うというわけです。一致を生み出したければ、まずあなたの心が大切だし、心の中に悪い悪がないかどうかだし、同時に人々に対してへりくだって、彼らがあなたよりも優れたものである、そのように思えて。で、皆さん、我々信仰者って周りの人々が私たちのことをどう評価するなんか、どちらかというとどうでもいい話でしょ。私たちがしっかり覚えなきゃいけない、評価していただきたいし、また評価を覚えるのは神様からの評価でしょ。我々は人の目を意識して生きてるんじゃないです。神の目を意識して生きなきゃいけない。この方に対して我々責任を負ってるからです。信仰者ならその素晴らしい神様の恵みを覚えて、その救いに預かったものとしてその神を称えながら生きることです。そしてあなたがへりくだって人々に仕え、人々のために全ての働きをするならば、あなたは分裂をもたらす人じゃなくて一致をもたらす人です。あなたの心をいつも神に支配していただき、そして神の知恵によって、神の前に何が選択において正しいのか、何が神の前に喜ばれることなのか、そのことを考えながら生きていく、そういう信仰者でありなさいと。そういう信仰者にもう一回立ち返りなさいと。それがパウロがこのコリントの教会に送ったメッセージです。今の私たちにも必要ですよね。一番厄介なのは自分の心じゃありません。御言葉を聞いても聞いても聞いても、私たちの心がそれに反発するわけです。私の思い通りに生きていきたい。主の助けをいただきながら御言葉に従うことです。それが私たちが成長する術です。どうかこの御言葉をしっかり心に刻んで、この一週間人々の成長のために生きてください。あなたが祝福をもたらす人として神に用いていただくこと、そのことを心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたはこうして私たちにあなたの御心を教えてくださいます。どうかその御心をただ知るだけでなく、あなたが備えてくださった助けをいただきながら、その御心に従い、なんとかあなたの栄光を表すことができますように。この愛する兄弟姉妹方、 その心はもうあなたがご存知です。主よ、どうかあなたに対する愛が増し加わるように、あなたへの恐れが増し加わるように、心がいつもあなたへの感謝にあふれますように、主よ、どうか一人一人の心に働いてください。あなたの素晴らしさを味わったものとして、その素晴らしさを証しするものとして、どうか一人一人をこの一週間もそれぞれのところで用いてくださいますように。あなたの豊かな祝福がありますように、そのことを期待し、この祈りを感謝とともに愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。